テサロニケ人への手紙の第一テサロニケの5章23と24をご一緒にお読みしたいと思います。テサロニケ第一の5の23、24、よろしいでしょうか。3、はい。平和の神ご自身があなた方をとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。パウロの祈りであります。で、この祈りが捧げられた相手はテサロニケの教会です。テサロニケというのはギリシャのずっと北の方にあります、今で言うとマケドニアです。で、パウロはその第二次伝道旅行の時にピリピという町を一番最初マケドニアで開拓をしました。で、それに続いてテサロニケに行きまして、パウロの滞在はわずか1ヶ月足らずであったんですけれども、信徒の群れができました。しかしそこで迫害を受けまして、パウロは追い出されてしまう。それで、心を後ろ髪引かれる思いだったんですけれども、彼はそこを去って次の町へ行きます。そしてその状況から書いた手紙が第一テサロニケ書であります。非常に若い、まだ出来たての、まだ信じたてのほやほやのようなクリスチャンに宛てて書いた手紙が第一テサロニケであるということを覚えていただきたいと思います。その中の大部分はテサロニケの人たちに対する感謝、賛美というものにあふれています。ちょっとだけ、拾っていきたいと思うんですけれども、例えば第一章の6節に、あなた方も多くの苦難の中で聖霊に喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。そして7節、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範となりました。まだ1ヶ月しか経っていないクリスチャンですね。それだけれども本当に喜びを持ってイエス様を受け入れて模範になるようなクリスチャンで、愛の労苦、例えば3節に1-3、信仰の働き、愛の労苦、キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。素晴らしいクリスチャンの群れが出来上がっていました。ただパウロには少し心配な要素がありました。心配な要素は2つありました。1つは教理的な問題で、イエス様がいらっしゃるということについて少し早まった考え方を持っている人たちがいました。それを直さなければならない。もう一つは道徳的な問題。このギリシャの町には特に非常にこの人間主義的な要素というのが強いものですから、道徳的な、特に性的な意味での大敗ということがもう当たり前のように行われていました。ですからパウロはこの関心を持って、この方々にクリスチャンになったということは素晴らしいけれども、もう一つ先にこの清めということをはっきりと徹底してもらいたいという思いを持ってこの手紙を書きました。そのことが第4章の中に非常に明確に記されていますが、4-3節を見てください。4-3、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、これが不貧乏というのは性的な不道徳のことであります。各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、うんぬんと書いてあります。そしてこれは厳しく警告したことでしょうと6節の終わりに書いてあります。7節以下にも、神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔、清めを得させるためなんですよ、召しの目的ですから。非常に厳しい言葉ですね。8節、このことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのですとまで、警告をしています。私たちが主の前に清くあるということは神様の御心である。また神様はそのために私たちを呼んでくださった。 だから呼んでくださったのに私は清めなんかいらんよって言ったら、それは神様を否定することになるでしょうとパウロは言っています。そうしたことを全部いろいろとお話をした最後にこのお祈りがございます。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。ここにパウロのお祈りの切実さということをまずお話をしたいと思います。よく私たちが例えばもうこの人は絶対助からない病気だと思っても、まあ、そうは言わないでね、助からない病気のようですけども充実した人生を送りくださいとは書けませんでしょ。ですから早く良くなってくださいなんて、まあそんなことを書いてしまうことが外交事例としてはあると思います。何々するといいですね、何々することを祈ってますよ。絶対そんなことありえないと思いながら、世の中の手紙ではそういうことがあるんですね。でもパウロはここであなた方を清めてくださいというのは、そういうことがあればいいですね、ないよりはいいですねというオプションとして祈っているのではなくて、今までずっとお話したことをまとめて言うと、あなた方が清められることですよ、そのことを私は本当に切実に祈っていますよと、彼はここで語っているだけではなくて、そのことを意味して手紙を書きながら祈っていたんですね。どうか私たちはこのことを覚えるときに、私たちは信仰が若いか、あるいは長い信仰生活を送っているかは別として、どっちでもいいんですけれども、神様の期待は私たちが清められるということが切実に祈られているんだということを、まず第一に覚えたいと思います。二番目に覚えたいことは、全人格的な清め。主イエス・キリストの来臨の時責められることがないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。霊、これ三つの部分が書いてあります。ある方は人間というのは三つのパートでできているんだと。霊というのは神様と交信をすることができるところの窓口、それから魂というのは自分が自分であるということを自覚する窓口、体というのは私たちと世の中とを結びつけるところの窓口、まあ、いろんな分け方をしていますけれども、言おうとしていることは、全人格を持って清めの原理で整えられ、私たちの毎日の生活の中にも、あるいはデボーションの中にも、神様に喜ばれるあり方であるようにということです。ある方は肉体を強調しますとどうなるかって言いますと、私たちの生活がきちんと整っていることだというふうにして、外側だけを考えるようになります。私たちはともかく肉体を持って罪を犯さなければいいんでしょう。ですから私は不倫なんかしませんから大丈夫です、私はきちんと一応規律正しい生活してますが大丈夫ですということで、いわゆる形だけになってしまいやすい。ある人は霊だけを強調しますと、魂は一生懸命に罪に仕えていても日常生活はひっちゃかめっちゃかとかね、部屋は全然片付かないというのは、ちょっと清められた人でもあるかもしれませんけども、まあともかく、まあそういうこの日常生活、会計をするともう全然合わないね、生活も全然ダメ、これねというような、そういうことにはもう全然日常生活は無頓着だけども、魂だけは神様に喜ばれる、これもちょっとおかしい。ですから両方バランスを持って神様に喜ばれるようにということをパウロは語っています。それからもう一つは3番目、全く清めるということであります。あなた方を全く聖なるものとしてくださるように。でここで使われている言葉はハギアゾーという言葉です。ハギアゾー、これは聖なるものとするというと、ちょっとなんていうか物に変えるという感じですから、少しこうまだるこしいです。そうじゃなくて、汚いものをきれいにしてくださいということです。汚い部屋をきれいにしてください、掃除してください。ハギアゾーというのは、もともとの意味は分けるということであります。お分かりですか？分ける、何々から分けると、何々 へ分けるという2つの方向があります。しばしば私はこのハンカチの例を申し上げるんですけどもね、ハンカチというのは私たちが汚い用事には使わない、これで床を拭いたりしないという意味で何々から分かたれたものです。それからこれは私の自分の顔を拭くためにだけあるんだ、これはサオシロのに使えるためにだけ、他の人ではない、そういう意味で何々からと何々へと2つの動きがあります。私たちはからという時には何から清められるんでしょうか。それはここに傷のないものと書いてありますね。責められるところがないようにと書いてあります。責められるというのは欠点とかそういうことではないんです。それはもうしょうがない、欠点はもう誰だってありますから、誘惑も誰だってありますから、そういうことでは仕方がないけれども、この責められるというのは意思的な意味で、自分が分かっていて神様の前に正しくない心、思い、行動のことであります。私は本当に今お証しで非常に恵まれました。神様が用いてくださったと思うんですけれども、自分の中に神様に喜ばれないところの思いがふっと湧いてきてしまった。普通の人は隠してしまいますよね、そんなことね。特に信仰生活の長い人はこれはきっと誘惑ぐらいだろうと思ってポッと。けれども朝も紹介しました、メベル・フランシスさんはその自分が原因ではない噂ですよ、よろしいですか。自分は種まいたらしょうがない、種まかない、根も葉もない、ある人が自分のことを失脚させようという悪意を持った噂を撒き散らしている。普通だったらこれ、こんな噂は誰が流したんですか、どうしたんですかと言ってしても良いような類のことです。私もある場所によってはそうするだろうと思いますけれども、神様がそのことによってあなたの内にある自我というものがどういうものかをテストするために、私はこの状況を許しなさったんだよと彼女に語りなさったんですね。責められるところがないというのはそういうことです。欠点がないようにあそこにもここにも気配りをして目配りをして、私は完全な人間ですという自己満足、自己評価をすることではなくて、いろんな出来事を通して私たちの心の中に湧き上がってくるところの嫉妬であるとか妬みであるとか怒りであるとか、そういうものが反応として出てくるときに、それはどこから出てくるんだろうかということをもう一度吟味し、それが自分を正当化しよう、自分が高く認められたい、俺を無視するのは何事だという気持ちがそこにあるならば、神様はその気持ちを見せようとしていろんな出来事を起こしなさるわけです。その時に本当にへりくだって、神様はそういうものを持っていることは神様の前に申し訳ないことです。今本当に砕かれた、お証しを受けたもありました。本当に私は恵まれました。神様の前に本当にそのような時に砕かれて主の御業を期待させていただきたいと思うんです。全く清めるということはその中途半端ではない、この部分は私は大丈夫だけどあの部分だとどうしてもやっぱりダメなのよねというような、そういうムラがないこと、神様がご覧になってどの分野も中途半端ではなく神様に喜ばれる、受け入れられるところの状態、それを全く清めというのであります。もちろん先ほど言いましたように欠点がないことでも、それから誘惑がなくなることでもない、人間的な弱さがなくなることでもない、みんな残ってますけれども、先ほども全く清めというのは世の罪から清めるとともに、その心が神を喜ばせる、神の栄光を表す、そのことに私たちの人生の方向、動機というものが一点に集中している状態、わかりですか。何々からといった時にはその罪、自分が持っているところの自己中心の罪ね、 それから何やに、と言った時には私たちの存在の全てを通して主が喜んでくださるようにということに集中している状態。さあ、それでは4番目に移りたいと思いますが、これは天気的であるとともに継続的なことです。なぜ私がこれを言えるかと言いますならば、あなた方を全く清めてくださるようにというのは、ギリシャ語の文法ではアオリストという言葉が使われています。皆さん時々お聞きになると思います。ある行動が瞬間的に行われて完成する、そういう動作のことをアオリストと呼んでいます。それからある動作がずっと続いていくことをギリシャ語では現在形というんです。英語では何々 is going というのは進行形ですね、現在進行形。このギリシャ語では非常に注意深くこの使い分けがなされています。例えば19あたり読んで、御霊を消してはなりません、これは現在形が使われています。予言をないがしろにしてはいけません、ずっと継続的に予言をないがしろにしてはいけませんよ。固く守りなさい、継続的に守りなさいよ。悪はどんな悪でも継続的に避けなさいよと言ってるんです。よろしいですか。そこでパウロはこのお祈りの時は違うんです。平和の神ご自身があなた方を全く飾りぞ、きちっと瞬間的に清めてくださるようにと祈っているんです。文法もちゃんと彼は使い分けているんですね。継続的に私たちが毎日毎日心すべきことと、そしてピタッとどっかで決意を持って終わりにしてしまうことと使い分けてるんです。これは他のところでみんなそうです。ところがこの23の終わりのところ、体が完全に守られますように、これはまた現在形が使われてるんです。私の言おうとしていること分かりましたか。つまりどこかで神様の御業として私たちが主から受け入れられた、清められたというはっきりとした瞬間と天気というものを持つことができる。そしてそれが終わりではない、もうこれで信仰生活終わりではなくて、その状態がずっと保たれるように、いな保たれるだけではなくて増加していくように、清めの恵みというのは一瞬清めてくださるとともに瞬間ごとに清められ続けるという面と側面と両方がございます。どっちに傾いてもいけないんですね。それからもう一つ、ここではキリストの来臨の時責められることがない。ある人は、あ、そうか、今はしょうがない、まあ、今はねシャバによるからうんと、まあ、中途半端なクリスチャンでもいいや、半クリとかね、中クリでもいい、中ぐらいのクリスチャンで、まあ、勝ったり負けたり負けたり勝ったり、そのうちに負けたり負けたりするような、上がったり下がったり下がったり上がったり、そのうちに下がったり下がったり、まあ、適当なクリスチャンでいいよ。でもキリストの来臨の時にはね、せめてきちっとお迎えすることができるように、そううまくはいかないんです。私たちはいつ来臨があるかわからないでしょ。ですから来臨の時にというのは、その時になって慌ててちゃんと意義を正すんじゃなくて、いつイエス様のお迎えがあってもいいようにという意味です。どうぞこのところ間違えないでくださいね。今はいい加減だけど、イエス様が近づいてきてイエス様の再臨の時にはきっと意地を正してお迎えします、そんなうまくはいかない。いつでも整えられた状態でイエス様をお迎えしましょうよ、パウロは祈ってるんです。最後に申し上げます。そんなのは無理だなーって腹の中で思ってる人いませんか。思っていても顔に出さないだけで私は大体わかるような気がします。そんなの無茶だよ。生身を持ってるクリスチャンにそんな清めとか完全とか全くとか不可能。そうです、不可能です。けれどもここではね、あなたが清くなりなさいと言ってないんですよ。それだったらもう神様無理ですと言ったらいいんです。そうじゃないんです。平和の神ご自身がと書いてある。平和の神、平和っていうのはただピースフルという意味じゃなくてね、 私たちが持っている霊的な全ての豊かさを聖書では平和と言っています。その霊的な豊かさの全てを持っておられる神様が、その豊かなリソース、資源を持ってあなた方を導いてくださいますよ。もう一つ、神様についての形容詞がここにありませんか。24、あなた方を召された方は真実ですから、そのことを成してください。私はこの神様に二つと形容詞があることは素晴らしいなと思います。平和の神、私たちのすべての恵みを蓄えていらっしゃる神様、そして自分が語った言葉に真実である神様。真実とはそういうことでしょ。私は明日あなたの家に訪問しますよってパーッと忘れて、ああそんなことあったっけ、ちょっとごめんね。人間ではそういうことあります。でもそんなことを繰り返すと、あの人は不真実な人だとレッテル貼られますね。けれどもお約束したことはちゃんと実行する人、これを真実と言いますね。違いますか。神の真実って何でしょう。神の真実とはこの御言葉に書いてあることをその通りに実行してくださるという意味の真実です。ですから、人もし己の罪を言い争う神は誠にして正しければ、あなた方を全ての罪を許し、全ての不義から清めてくださるというお約束がある。それならばちゃんと告白しましょう。神様はその通りしてください。どうか私たちはこの主のお約束というものを 100% 自分のものと捉えて、自分はいい加減かもしれないけれども神様は真実だという信仰に立って、そして主の清めの技を受け入れようじゃありませんか。神様はそのことを成してくださいます。お祈りをいたしましょう。はい、今日は神様語ってくださったように思うんです。どうぞ黙祷の姿勢を持ったままで結構です。神様、私にはあの部分この部分、神様の目から見て清められなければならない分野を持っています。神様どうぞあなたの清めの技を私に成してください。そうした願いを持った方はその場所で立ってください。格別にその方のためにお祈りします。主よ、はい、ありがとうございます。はい、はい、感謝ですね。はい、そうです。ちょっと立ち続けていてください。ごめんなさいね。他にいらっしゃいますか。はい、主の前に真実にそのことを告白して、憐れみをこうではありませんか。はい、それでは今度は皆さん立ってください。皆さん立って、そしてお祈りしましょう。はい、神様、平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださいますように。パウロは真剣に意味してこのお祈りを祈りました。今この祈りに応えて、私を清めてくださいと最初に立ち上がった兄弟姉妹方、どうぞあなたがその願いに応えて、その清められたいと願っていらっしゃる分野が何であったとしても、あなたはそこに触れてくださることを信じます。真実なお方ですから成してください。感謝し、皆によってお祈りをいたします。アーメン。